こんにちは。ファミリーシップサポートの島根哲也です。私はどんな愛されママになりたいのか想像してみたでしょうか。で、前回の音声ではね、愛されママのその逆算思考法っていうのがね、大事だよっていうのをお伝えしました。ママは家族の太陽の才能を開花して、愛されママになるためには理想からの逆算思考法っていうのがめちゃめちゃ大切になります。何度もお伝えしているこの公式、コミュニケーションかける自己肯定感イコール愛されママ。この公式だけ見てしまうと、コミュニケーションと自己肯定感っていうのを高めれば愛されママになれるんだっていうふうに思いがちなんですが、実はそうじゃないんです。答えから逆算して、コミュニケーションと自己肯定感をどう磨いていくのかっていう考え方が大事になるの。ね。なので、私はこんな愛されママになる。そのために、コミュニケーションと自己肯定感をどうするのかっていう考え方が大事なんだよね。これって、今時の小学生の算数と一緒な考え方なの。昔はさ、その1たす2は3とか、2たす3は5で、問題を解いてたよね。これとこれを足したらいくつですかっていう。けれども、その今の教え方って、四角たす四角イコール10みたいに、10にの答えになる式は何がありますかっていうような、答えから逆算して式を考えるみたいな問題が増えてるんだよね。本当ね、この考え方ってとってもね、大切で、やっぱ先に答えを持ってしまうのがコツなのね。なので、あなたならではの愛されママの答えを作ってから手段を考える。なぜなら、その愛されママになる、その目的地みたいなものはみんな一緒なんだよね。けれども、その愛されママに到達する生き方、手段、ね、なり方っていうのはやっぱ人それぞれルートが違うんだよね。なので、初めの特典、LINE アットのメニューバーでやってもらあったコミュニケーションスタイル診断っていうのがあったと思うのね。そこには4つのタイプに分類ができて、で、なんかそれぞれ特性って全然違ったでしょ？だからこそ、愛されママのなり方って人それぞれ違うの。そのタイプによってどういうルートを進むと愛されママになれるのかっていうのが、やっぱ人それぞれ違うんだよね。なので、あなたのタイプ、ね、コミュニケーションスタイル診断であってあなたのタイプに合わせた行動をすることが重要になります。そこで、ステップ5では、どんな愛されママになりたいのか、そのイメージを固めてもらうためのワークに取り掛かっていきましょう。ね、LINE アットに、URL があると思います。そこからダウンロードしてもらうと、2つのワークシートが用意されています。1つ目は、好きなこと、したいことリスト。で、2つ目が、嫌いなこと、したくないことリスト。この2つのワークを行うことで、愛されママのイメージっていうのが固まっていきます。なぜなら、自分の本心、本音っていうところに気づけるからなんですね。そして、もしも好きなことをして、嫌いなことをしない生活ができたら、最高っていうふうに感じないですか？で、好きなことをして嫌いなことをしない生活、そんなことができたらやっぱ最高ですよね。実は、その最高に近づくことができるんですよね。そのためにも、この好きなこと、嫌いなことリストのワークにチャレンジする必要があります。なぜなら、自分の本音っていうところがわからなかったら、何をどうすれば 自分の人生が豊かになるのかっていうことがわからないからなんですね。だからこそ、このワークに取り掛かって、自分の好きなことって何なんだろう。自分の嫌いなこと、したくないことって何なんだろうっていうことをね、改めて、リストアップしてほしいんですよね。僕は、これをやることによって、生活っていうのはもう180度ぐらい、ガラリと変わってしまいました。で、このワークをやる前の僕ってどんな状態だったかっていうと、まあ、普通にサラリーマンをしてて、まあ、残業100時間を超える生活っていうのが普通だったんですよね。けれども、やっぱ好きなこと、嫌いなことリストっていうのをやってって、自分の本音が分かったことでどう変わったかっていうと、もう残業100時間超えだったのが、もう10時間未満に、もうほとんど定時上がりになって家に帰って、まあ、保育園の送り迎えっていうのをするようになったし、家事もこなすように変わりました。まあ、今ではその仕事ももうやめてしまうっていうことまでなりました。そして妻は、まあ、家事をまず手放しました。そして好きな仕事に集中するようになったのね。まあ、簡単なに例えてしまえば、まあ、立場が逆転したっていう感じかな。けれども、ストレスって全然ないのね。なぜなら、お互いの好きなこと、したいことリストに書かれた項目を取り入れた生活パターンに変わったし、嫌いなこと、したくないリストからこう離れるようなやっぱ生活パターンに変わったからなんだよね。そして、お互いのコミュニケーションスタイル。ね、お互いのコミュニケーションスタイルに合った生活に変わったことで、イライラが減って、笑顔がめちゃめちゃ増えたんだよね。けれども、実はこの好きなこと、嫌いなことリストを取り入れた生活をしたら、ママ友、要は世間からって言えばいいのかな。ママ友からは、それって母親失格でしょっていうふうに妻は叩かれたんだよね。それはそうだよね。ママが、まあ、家事を一切しません。そして、自分の時間を持つために、一人でホテルに泊まりに行ってしまう。なんていうことを聞いてしまったら、あなただったらどう思いますか？やっぱりね、その家事をしないとか、自分の時間を持つために一人で旅行に行っちゃうとか、そんな部分だけ切り取って聞いてしまえば、まあ、好きなことなんだけやって、最低だよね。その子供のことを考えてないよね。なんていうことを言われてしまうんだよね。でもね、でもね、でもね。大切なのははっきり言って他人の評価じゃないのよ。他人の価値観に惑わされる必要ってないの。大切なのは家族がどう思うか。家族がどう思うかっていうのがものすごく大事なんだよね。だから世間一般からどう思われるかとかではなく、で、まず一番大切にしたい人たち、家族がどう思うのかっていうところがやっぱ大事なのよ。実は、で、妻っていうのは、もちろん、以前の妻は、ママらしく、本当にワンオペ育児をしていたのね。もう僕が残業100時間なんてやってれば、ほとんど家にいないような生活だから、妻が全部家の中のことをやるっていうような状態だったのよ。でも、そんなワンオペ育児をしている時って、実は、子供たちって怯えてたんだよね。またママに怒られるんじゃないか。で、やっぱママの顔色を伺っていたんだよね。けれども、ママがやっぱ好きなこと、したいこと、リストを取り入れた生活、嫌いなこと、したくないリストを遠ざける生活に変わったことで、子供たちも変わりました。やっぱ娘たちは、やっぱママみたいになりたいっていうようになったんだよね。やっぱいつも笑顔で楽しそうにしているママを見て、子供たちにもやっぱ楽しさっていうのが伝わるんだよね。そして、妻にやっぱ心の余裕が生まれるのよ。その、好きなことをして嫌いなことをしないっていう生活が増えれば増えるほど、やっぱりね、自分の心には余裕が生まれるから、子供たちにはやっぱ笑顔で関わっていけるし、子供たちの話も子供たちの立場になって聞いてあげるっていうことができるんだよね。するとやっぱ子供たちっていうのも、やっぱりママにどんどん話したくなるし、ママと関わりたくなるんだよね。 だからこそ、初めの音声で伝えたけど、ママが一番の幸せ者になっていいんです。他の家庭がどう思うが、ママ友がどう思うが関係ないのよ。まずはやっぱ自分の家族を大切にすることの方が重要でしょ？で、家族からやっぱ最高に愛されれば、周りの見られ方なんていうのも変わってしまうんだよね。やっぱ昔はありえない。ね、ママとしてそんなのありえないでしょ？なんていうふうに言われてたんだけど、今では、ね、いい旦那さんだよねとか、子供たちも楽しそうだよねなんていうふうに言われて、本当理想の夫婦なんて言われるようにもなりました。だからこそ、まず、あなたにとって愛されママって何か、どんな愛されママになりたいのか、その愛されママになるために、コミュニケーションと自己肯定感をどう磨くか、やっぱこの考え方が大切になるんだよね。だからこそ今日のワーク、好きなこと、したいことリスト、嫌いなこと、したくないことリストをやって、愛されママのイメージっていうのをぜひぜひ固めてくださいね。そこからね、どうやって子供たちと関わればいいのか、どう旦那さんと関わればいいのか、どうやって自分の心の余裕を持てばいいのか、どのように自己肯定感っていうのを高めていけばいいのかっていう、そのルートがわかるようになりますので、ぜひね、愛されママのイメージをね、このワークを通して固めてみてください。それでは今日はこのあたりで失礼いたします。今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。失礼いたします。